いやー、日本に帰ってきましたよ。お久しぶりです、皆さん。
お久しぶりですね、本当に。お帰りなさい。
ただいまですよ。
お勤めご苦労様でした。
なんかどっちょっとそういうニュアンス変わってくるからね。うん、
どうですか、シャバは。
シャバの空気はやっぱりいいよね。
いいですか、
うん、いや、日本はやっぱりいいですね。
うん、
改めて、うん、日本はいいななんて思いますよ。
あ、そう。
うん、食べ物がやっぱり美味しいね。
違うんだ。
違う、やっぱりシカゴというのは、なんだ、中西部アメリカの、
はいはい、
やっぱりもう超アメリカっていう感じだよね。
はいはいはいはい。
うん、食べ物もなんかまあ美味しいところはもちろんあると思うさ。
うん、
ただやっぱりこう脂っこかったりボリュームがありすぎたり、
うん、
ディープディッシュピザとかってわかる？シカゴピザと言われるなんかもうタルトみたいなさ、
揚げてんの？
あのなんだろう、こう底が厚いのよ。
はい、あのバンのバンっていうか、あのパンの部分が、
パンの部分がタルトみたいになってて、クラストの部分がパン、はい、タルトみたいな感じで、でもその中にもチーズだの、はい、トマトソースだのがもう本当に10センチぐらいドバドバ積まれてるて。
10センチはないっしょ。
10センチぐらいと。
いや、あご開かないじゃん。
10センチぐらいじゃないかな、あれ。
ジャンプじゃん。
ジャンプぐらい、ジャンプぐらい。え、ディープディッシュピザって聞いたことない？
わからない。
ああ、もうぜひ調べてみてください。そういうやつなんですよ。
はい、
そういうやつとか、シカゴドッグっていうのは、シカゴのそのなんかこう、独特のホットドッグ。
ホットドッグ、それともアメリカンドッグ、日本で言う。
いや、ホットドッグですね。
ホットドッグ。
なんでしょう、そう、ピクルスとか。
はい。
そう、ピクルスとかトマトとかが入ってて、ケチャップつけないんですよ。
はいはい。
マスタードだけで食うんですね。
はい。
とか、イタリアンビーフっていうサンドイッチだったりとか。
うん、はい。
なんか、まあ、結構、そんなに美味しくなかったかな。なんかすごく有名で美味しいっていうところを全部言ったんですけど、とりあえず。でもまあそんななんか驚くようなもんでもなかったね。
そうなんだ。
うん、
まあでも、ね。
まあでも日本、
うん。無事に帰ってこれてね。
あ、そうですね。
何よりですよ。
危険な街でしたよ、本当に。真夜中こう、目を覚ますとカーテンが青と赤でこう光ってて、ふっと見ると、3台ぐらい向こう側にパトカー止まってるとか、本当にあったんです
よ、ね。なんかあったんだろうね。
なんかあったんだろうね。いや、でもそんなこと言って、ね、前回放送した、時からいろんなことが結構起こってるじゃないですか。
だって1ヶ月ぐらい前だよね。
1ヶ月じゃないですか、ちょうどそれぐらいになると思いますけども。はい、うん、いろんなこと起こってますよね。なんかありますか？とりあえずちょっと話したいようなことは。
いやー、まあ、まずね、全然ボクシング関係ないけどさ。
はい。
やっぱこれは話さなきゃいけないというか、
うん
うん、やっぱ呪いかなって思っちゃうよね。
ああ、もしかして今話題のタイタニックですか？
もう最近話題にすらあんまり上がらなくなってきたけどさ。
そうだね、もう
早いよね。
早いね。
世間の
早いもんだね。
世間のこの流れは早いね、世の中。
早いね。いや、でもあれすごいよね。
すげえ。
3500万ぐらいだっけ？
の2500万？あ、でも2000、違う。25万ドルだから、まあ、本当に3000万以上するか、今だったら。
それぐらいのツアー。
3500万ぐらいするね、日本円で。
富豪のツアー。
超富豪だよね。
富豪のツアーが、海底でペシャッとなったという。
本当だよね。
ペシャンコになったでしょ、きっと多分あれもう。
っていう
水圧でぐしゃってなったってことね。う
ん、なんかその計算なんでしょ、科学的な。
いや、すっごい、めちゃくちゃ怖いよね。
怖いけどさ、すっご、うん、そのこっち側の人間はさ、
うん、
だけどなんかその痛みも感じないくらい、その一瞬みたいな、その水圧で潰される時。
でもこのキビキビキビみたいな瞬間多分あったわけじゃん。
ああ、はい、みたいな。何の音？大丈夫これみたいな。
ピャッみたいな。
やばいよね。それでも真っ暗じゃん。自分の、自分の世界が。
真っ暗だ。だってあの、ドラゴンボールのあの、サイヤ人が乗るようなポットみたいなさ、あの、ああいうちょっと閉鎖な場所じゃない。
ね、なんかしかもさ、俺もニュースで知ったけど、寝れ、5人乗ってたんでしょ？
うん。
5人のツアーで、寝れない、立てない、なんか、常に座ってるみたいな。
うん。
そういう、その密室？
いや、怖えな。
それだけで嫌だよね、まず。
それだけで嫌だ。
ね、その密室、狭いとこ、俺狭いとこはあんま好きじゃないんだよね。
いや、俺も怖いんですよ、実は。閉鎖恐怖症なんですよ。もう想像しただけで怖い。
ああ、わかる。しかも、それが海の中じゃん。
うん、
しかも、なんか俺が見た、記事によると、
うん、
その、専門家がフィートとメートルの計算をこう、
うん
読み違えてたみたいな。
それでまあ耐久とかが耐久
性があまりない。メートル計算をしちゃってたんだけど、実は、
うん、
フィート計算しなきゃいけなくて。
いや怖いなそれ。
だから本当に 1.6 倍。
うん、
1、違うな。ごめん、なんでもない。今のはなんでもないです。
君もできてないからね。うん、途中で諦めたからね。
いや、それはだってね、うん、専門家が計算できないんだから。
そうだね。パンチドランカーだしね。
そうそう、パンチドランカーで、ただの酔っ払いのおっさんが計算できるわけないでしょ。うん、
そうだよね。いや、だけどさ、あ、でもその、うん。うん、
いや、
あ、ない、どうぞどうぞ。
あ、いいですか。すいませんね。譲り合いの精神ね。
うん、
なんか PS2 のコントローラーみたいので、
はいはいはいはい、
操縦してたんでしょ。
見た見た見た見た、それも。うん、
超やばいよね。
いや、あのね、それで、
うん、
そのジェームス・キャメロンって、
うん、
あの、タイタニックを、そう、タイタニックを撮った人が、そのタイタニックの撮影をしたときに、なんかそのやっぱ海底自体にこうハマったらしくて、
うん、
実は彼海底のなんかドキュメンタリーだかなんかなんか作品だかなんかをやったんだよね。
はいはい。
でそれでその彼もその潜水艦みたいなのを作って、
うん、
なんかタイタニックほど潜れるものではないんだけど、
はい、
潜っていろいろみたいなことを俺結構過去にそのジェームズ・キャメロンがそこに力を入れてるみたいのなんか見たことがあって、
はい、
そしたら今回ジェームズ・キャメロンがやっぱこの内容に対して話してて、で実はそのちょっとこの耐久性大丈夫かというのは、
うん、
そのなんか会議とかの段階で疑問には思ってたんだけれども、
はい、
自分よりまあ頭のいい人たちが作ってるんだろうと思ったから、
はい、
あえてそんななんか苦言みたいなさ、
突っ込まなかったね。
あの突っ込まなかったみたいなことをしてて、はいはい、そこにすごく自分は後悔をしてるみたいなコメントがこうニュースでやってて、
はい、
ああ確かにそう、それはまあ本人だったらそう思うだろうなみたいなことを思ったんだけどさ、
うんう
ん、いやまあとにかく恐ろしいよね、
怖え、
うん、
なんかしかもまあみんな金持ちじゃん、そんな3500万ぐらいするわけだから、
うん、超金持ちでしょ、
うん、そのうちの一組はそのおじいちゃんと孫みたいな、孫18歳で連れてって、
うん、
ぺちゃんこみたいな。
いやーすごいよね。
なんかそれでそのコントローラー操縦してたコントローラーも、うん、そのネットで普通に買えるそのパソコンゲーム用のパソコンのそのコントローラーらしいんだけど、
ホリコンみたいなやつだよね、
うんうん、
なんか連打いっぱいしてくれるようなね。
なんかそれもこの事故があった後の、
うん、
そのネットでコメントがこうすごい殺到してたみたいで、なんかその You can only go down みたいな、 up doesn't work みたいな。
下しかいけないと。
上のボタンは反応しないみたいな。超悪いやつって。
まあね、あそこにいる人たち、インターネットのあのコメントはね、本当に天才的にこうひどいから、ね。
本当に。不謹慎だけど、僕はそういうのをやっぱり、下がしちゃうんですよね。
まあ、ローブローとしてはやっぱりネタになりますからね、そういうの自体がね。
いや、だけどさ、なんかさ、やっぱ、金を持ちすぎると、
うん、
使い方が分かんなくなっちゃうのかなって思うよね。
使い方なのか、まあただやっぱりロマンはあるじゃない。
もちろん
そのまあ僕個人的にはさ、
うん、
これがじゃあ100ドル200ドルでもいけますとかって言っていくような僕はそこに対して興味はないよ。別にタイタニック号
はい
を見たいとか、海底、まあ、海底神殿みたいのを 見るみたいのは、ちょっとお金払っても見てみたいなみたいのはあるけれども、はい、タイタニックをそう見に行くって、そのタイタニック自体にそこまでなんかその、
ロマン
思い入れがないからさ、ね、僕は、
うんうんうん。
ただ、そのなんだろう、そのアクション自体はさ、行動自体はまあ、なかなかロマンがあるじゃない、海の中をこう、
うん、
潜水艦みたいな中に入ってこうツアーをして、
うん、
まだ誰も見たことのないもの見に行くみたいなものっていうのはね、うん、しかもそれがさもう富豪のおじいちゃんからのプレゼントのわけじゃない、
うん、
だからこうよし行こうなんて思ったかもしれないけれどもね、うん、でも
夏休み何もしてない孫見てね、
そうねいやおじいちゃんもおじいちゃん死にきれないよねそんなのね
死んだよ
死んだけどねぺっちゃんこになってね、うん、
やばい。でもなんかさ、そのさ、肉片をこう、見つけたみたいなニュースも、出てきたじゃん。
出てきたね。
うん。その、パーツを、タイタニック号の、パーツ見つけて、
うん、
その中に、その、みんなの、ボディーピースがあったみたいな。
いや、恐ろしいな。
やばい。
それを見つけた潜水艦は大丈夫なわけじゃん。
潜水艦で見つけたのか浮き上がってきたのかは分からないけど僕は。
うん、そっかそっか。
だけどさ、なんかさ、人間ってさ、
うん、
俺思う、これを見、この事件、事故を、
うん、
見た後に、知った後に思ったんだけど、うんうん、人類ってその地球自体まだ全然解明できてないのに、
うん、
なんで先に宇宙に行こうとするのかなみたいな。
すごいトピック。俺もう本当にそこを思ってるんだいやこれちょっと都市伝説みたいな話をするつもりはないんだけど、
はい、
僕さ、
はい、
僕意外とこう地底人っていうのもすごく面白いトピックだと思ってて、
それレプティリアン的な、
まあ、レプティリアンはでもちょっと宇宙っぽいニュアンスない、
うんうんうん、まあそうだね。
空から来たみたいなところがあるじゃない、レプティリアンは。ただこう地底人って意外と言われてたりとかさ、うん、地球空洞説みたいなのもあるじゃない。
ありますね。
なんかだから なんでね、そのそう本当にまさに思う。地球まず調べたらみたいな、
ね、
地球のこともうちょっと知ってもよくないとかさ。
全然分かってないじゃん、だってぶっちゃけ。
だからピラミッドのことだってそうだしさ、
うんうん、
でなんか日本にだっていくつもってピラミッドがあります
み
たいなこと言われてるじゃん、
はいはいはいはい、
とか世界中にそういうなんだろう、こうそういうなんか墓地みたいな、墓地というか、
うんうん、
そういうなんか先人を祀られるようなこうお墓みたいなもので、
はい、
謎めいてるものとかってたくさんあるじゃない、地球の中で、
はい、
なんでそこに対しての研究をしないんだろうね。でもなんかやっぱりその研究の中で多分やっぱりこれって地球外からの知識なんじゃねえ、うん、みたいなところから目が外に行っちゃうのかなみたいなも思うけどね。
いやー、わかんないけどさ、でもさ、地球の 70% は海なわけでしょ、
うん、
そこをもっとこう先に深掘りしないんだみたいな、うん、 それで、これに合わせて僕ちょっとなんか最近見たやつを思い出して今話しちゃうんだけど、
うん、
アポロ11号が宇宙に、
はい、
宇宙、月に行ってない説みたいな、
はいはいはい、
これはでもあるじゃない、こういう年です、ありますね、それこそ
ありますありますね、うん、ずっと言われてますよね、それね、うんうん、
それで僕なんかこの間ツイッター見てて、
うん、
そういう都市伝説のやつ見てたら、
うん、
月にアメリカの国旗刺す、
うん、
有名な映像あるじゃない、
はい、
うん、あれもなんかその実は月に行ってなくてこうセットでみたいな撮影セットでみたいな感じで、
うん
うん、その横には、全然普通の格好して宇宙服着てない顔出してる、
うん
うん、顔出して T シャツ着てるようなその現場監督みたいな人たちが普通にいたりしてる映像をこう見て、
はい、
いやこれ50年ぐらい前に人類は月に行ったって言ってんのに、
うん、
なんでその後一度も行かねえのみたいな。
え、そのさ、
うん、
文脈で話すとさ、
はい、
我々から見えてる月って、
はい、
ある一定のアングルで、
あーらしいですよね、
ダークサイドオブザムーンっていう話ってあるじゃない。
それはそのワードは聞いたことないけど、
あ、聞いたことない、
裏側は、
裏側、そう、
はいはいはいはい、
でなんかある一説によると、はい、そちら側に行って、はい、とんでもないものを見ちゃったから、
うん、
もう行かない方がいいよねこれみたいになってるっていう話も聞くよね。
いやありますよね、
うん、
あるよね、
うん、面白いよね。
でもさ50年前だよ、
うん、ね、
よっぽど今の方がさ技術とか進化してんのに、
うん、
まあ月じゃなくてもいいけど月より近い星みたいのないのかな。
ないんでしょ。
ないんだ。
ないんでしょ。月が一番近いんじゃない？ただその、わかんないけどね。本当にわかんないけれども、月は別にそんなに見るもんなくねみたいになったのかもしれないよね。
けどさ、じゃあこれ以上なんかその進展しなくない？その、地球外の。
もうだから火星なんじゃないの？だから火星に行こう、火星に行こうってなってて、いろいろ探索。ロボットみたいのを送ったりして、はいはい、その映像がでもないこうでもないって言ってるけど、でもなんかまあちょっとその話で言うと結構この宇宙人とか UFO の存在自体がガチじゃんみたいな感じになってきたじゃん。結構これって 1,2 年前ぐらいからさ、
うん、
NASA が認めたりとかしてるじゃん。
もうはいはいはいはいはいはい、
だからもうなんかあるのはもうなんか都市伝説じゃなくなったじゃん。もう
だよ。だってさ、ありえなくね、地球人しかいねえってこの世界に。
いや僕はずっとそう思ってたけども、うん、どちらかというとポテトパンチはいやそんなのありえなくないって言ってるタイプじゃなかったっけ。
全然そんなことないですよ。
あ、そんなことない、
うん、僕はロマン、こういうのにすごいロマンを感じるし、
うん
うん、ありえないよね。
僕はありえないと思う、
うん、僕の父親もすごくリアリストな人だけど、
うん、
僕の父親も昔からいやいやこの世界で地球人しかいないわけねえだろみたいな、
うん
うん、ことを言う人だったから、全然こう面白くないやつなのにそこはそういうふうに言うんだみたいな
ねえ。
まあでも確かにね、ありえないよね普通に考えて。
ありえないと思うし、うん、でなんかやっぱり僕たちが死ぬまでに、
はい、
その辺の情報が結構公開されていくことは結構面白いな、すごく興味深いなと思うんだけれども、
はい、
ただその NASA が先日っていうか結構前にそのいや宇宙外生命体っていうかその UFO みたいなものありますねみたいな発表してから社会的に何も変わってないなっていうのを見るとやっぱりそんなことより毎日おまんま食うことの方が人間は大切なんだなとか、
ああ
それよりやっぱり ちゃんと遅れないで出勤をするとか、普通に、あ、家賃払わなきゃなとか、そういう目の前の、そういう現実的なことのが、なんかやっぱ関心が強いんだな、やっぱり人類は。っていう、なんかこう、残念さもあるというか。
まあ、あとはさ、
うん、
やっぱメディアコントロールもあるんじゃない？
まあね、うん。そこに関心持たれると、持たれすぎちゃうと、やっぱりね、
はい、
先進国としてはね、
うん、
よくない傾向になるからっていうのはあるのかもしれないね。
あと、いろいろ不都合なんじゃないですか？都市伝説的な話をしちゃうと。
まあ、キリスト教とかね、そういう宗教としてみれば、
うん
うん、そういうことだからね、
うん。
いろんなことがひっくり返っちゃうからね。
はい。はい。はい。はい、
いや、でもふと思うんだけどさ、今、2023年じゃない、
うん、
この2023年っていうのもさ、2023年前に何があったか分かります？
え、キリストが死んだの？
そう。
うん。
何それって感じだよね。いや、ふと。だってよく考えたらさ、
うん、
何それ、まあ、キリストがいたいないっていうことをね、うん、話すつもりは全くないですよ。それこそ論争が起こる話なんで。
はい、
でも それをこう、世界基盤として、
いや、わかるわかる。それスタンダードなんでしょ。
スタンダードとして我々が使っていて、うん、何気なく2023年って普通に言ってるっていうのが、
うん、
まあ、そりゃ不都合ですよ、宇宙人なんて言ったら。
わ、うん、かります。
だってキリスト教の教えでは多分3500年前ぐらいに地球生まれたなんて言ってるから、そんなこと言っちゃったら、じゃあメソポタミア文明とかさ、アステカ文明とかさ、どうなっちゃうのって話だしさ、
恐竜もいねえんだ、
うん、だから本当に厳格な人からしてみると、ああいうものっていうのはまあトリックだと、その信仰をこう、
はい、
神様がテストしてるんだよと、
はい、
我々にね、
はい、
そうじゃなくてちゃんとバイブルに書いてあることだけをお前は信じることができるのかと、
うん、
なぜかというと、いろんなトリックが世の中にあって、いろんなこう惑わしてくるものがあるから、
うん、
そういうものをぶった切って、この聖書信じれるものだけしか天国行きませんよって話だから、うんうん、まあうまくできてるよね、そう考えるとね。
すごい脅迫だよね。
いや、脅迫も脅迫ですよ。ほぼほぼ宗教は脅迫から作られているから。
バチが当たるみたいなね。
いやいや、そう、うん。もう何ね、キリスト教だったらこの10個絶対やっちゃいけないことがありますと。何があってもこの10個、10個は絶対やっちゃいけませんと。
うん、
やっちゃったら、もうお前はずっと痛いし死ねないし、
もう地獄行きなんだ、
地獄というところに行きますよ、
はい、
でも神様はあなたのこと愛してますから、
うん、
どっかで信用すれば助かりますよ、はい、みたいな教えだからさ、
ああ、もう強制的に勧誘するんだ、加入させるんだ、まあ
精神的なところで人間が漠然とこう、なんだろうって思うことに対しての答えをもう出してくれてるから、それをこう探求すること自体が悪であり、なんかこう破滅への道ですよっていうところがやっぱり根底にはあるからね。もちろんそんなに厳格に守ってる人っていうのはほぼほぼいないと思うし、
いないでしょ、だってみんな、
キリス
ト、みんなっていうかね、その上の人たちは人殺しちゃうんだし、
うん、キリスト教徒の科学者だっているわけだから、
はい、
だからね、難しい。でもどんどんどんどんこの何千年も我々が信じ続けているこう宗教みたいなものに対してもやっぱりね、どうなんっていうような時代っていうのは来てますからね。
でもすごいよな、そう考えると世の中2023年って共通認識だからね、
うん、
じゃあやっぱ何、そのワールドスタンダードはやっぱキリストなの？いくら
言わざるを得ない、
ね、いくら仏教の人だって、
いくら仏教の人だってイスラムの人だって、うん、ユダヤ教の人だって、うん、一応履歴書書くときには1900 何十年生まれって書くわけだし、
なんで
パスポートには
、
ね、パスポートにはそうやって書いてるわけだし、
認めざるを得ないんだね、うん、ちょっとそうすると矛盾が生まれるよね、その人たちのその信仰に。いや別に否定も肯定もしないんだけどさ、僕はさ、
うん、いやだからこうもうしょうがないよねみたいな感じで向き合ってるかもしれないね。
もうみんなそこはこう飲み込むんだ。
飲み込んでんじゃないある意味。だって俺たちだって飲み込んでるわけじゃん。
うん、そうだね。同じように別に誰も何の疑問も抱いてないのがまあ現状じゃない多分。
じゃあ俺やばいのが今令和何年って言われてパッて答えられない自分がいるからね。
あ、そうなんだ。
うん。
今令和5年ですよね。
いやもうパッと答えられないね俺はね。
あ、そこはアメリカナイズされちゃってるね。
いやそうだと思うし、うん、あとはなんだそのあの履歴書とかでさ、うん、昭和で書かなきゃ
いけ
ない
とか
さ、
分かる、
あれとかさもうさもうぐっちゃぐちゃだよね。これ平成昭和とかで書かずにもう西暦で書けないかなと思っちゃってるもんね。
俺はもうそういうの全部無視したの、西暦で書いちゃうね。
うん、でもそれってねジーザスが死んでからの話だから。
それそうだけどさ、うん、別にだからって俺はジーザスクライストを信じてるわけじゃないけど、
まあだからそこなんだよね、うん、要はそこでみんなそれぐらいなんだよね、
うん、
多分、
うん、
みんなそれぐらいで
信じてないけど、
そうすごく厳格なイスラム教徒の人だって、うん、まあまあみんなそうやって言ってるしいいんじゃねえの、
お前らの共通認識は、
うん、
あの西暦だからやってやっけどみたいな、
そうそう、あいつはただのあいつはただの預言者だからさ、うん、俺だからしてみればみたいな、
別にあの俺の信じてるのはアラーだからみたいな、
そうそうそうそうモハメッドが一番偉いからさ俺らからするとみたいな、
はいはい、
ユダヤだって一緒だよね、エブラハムが一番重要だけどねみたいな、別にこのねえヘイスースじゃないけどねジーザスじゃないんだよねみたいな
はいはい、
そういうか、まあまあでも一応書くよ、俺は1982年ですみたいな、
うん、うんうん、うん、
ああやってんじゃないの、
そうだよな、はあ、まあでもね、あの地球を俺はもうちょっとリサーチしてほしいなと思うけどね、話戻るけどさ、
いやだから俺は逆に言うと結構分かってんだけど、認めたくない認めない勢力があるがゆえに
認めない、公表しないだけ、
公表しない、そう、うん、だけなんじゃないのか、
実は分かってる、
分かってると思うよ、
うん、それはあるね、
でも、うん、分かってるけれどもそれをこう例えばそういう議題として出した時に、
はい、
その中でもやっぱりキリスト教を信じてる人だとかイスラム教徒の人だとかがいるから、いやそうじゃないでしょっていう話になっちゃって、うん、結局それが事実真実という形で共通認識にならないみたいな、そういう本当にもう結構感情的な話だったりするような気もするけどね俺は。
でもさ、わかんない、俺はさ本当に宗教とか信じてないから悪いけど、
うん、
それが宗教がなんかこんなにその人間のそのなんつうの
人
まあもちろんそれもそうだし、すごい重いじゃない人間にとって宗教って、それがなんかすごいなって、俺はマジクソどうでもいいし、宗教なんて誰かが始めたやつやんって思うんだけど、
うん
うん、それがその世のベースになってるっていうのがすごいよなって思って、
うん、いや本当にすごいと思うし一番金稼いでるやつだと思うよ、う
ん、なんか根本的におかしくねみたいな、うん、俺からすると
結構危ないところに来たのにね
それをベースに、それをベースに話すのっておかしくないみたいな、それベースに戦争してるのおかしくないって、だってよく考えたらそれ誰かが絶対誰かが始めてるやつじゃんみたいな、
うん、そうだね、
うん、なんでそれそんな
に、でもさ、うん、でも なんだろう、科学もそうだけれどもさ、
うん、
結論何を信じるかなわけよ。結論。
はい。
その科学を信じるか、
うん、
それとも、その神的な奇跡というふうに、それを理解するか、
うん、
結局のところ何を信じるかっていうことだけの話だから、
もちろん。
よく考えてみたらっていうことも、本当に厳格な人からしてみれば、そんな奇跡が起こるわけがないじゃない。
はい。
神の力に決まってるじゃないっていう、
うん、
アーギュメントなんじゃない？
俺はそれすごく逃げだと思うんだよ。
いやいや、わかるよ。うん、僕もどちらかというとそっちだからさ。
そこで神っていう、なんかもう何も言えなくなるような存在がこうスタートみたいにしちゃうのは僕すごく逃げだと思う、うん、別にだからって答えを求めなきゃいけないわけじゃないんだけど、そこ別にうやむやでいいじゃんみたいな、個人的には、
うん、
なんかフォートナイトで、
うん、
フォートナイトでこう日本なのか東京なのかわからないけど、その世界をフォートナイトの中で作って、うん、実際にプレイできるようにプログラムをした佐藤なんとかさんっていうすごいなんか天才的な人がいるんだけど、
はい、
この人曰く、いや、偶然人間がこう生まれちゃったんだみたいなことを言ってて、
うん
うん、偶然地球っていうのができて、偶然こう宇宙ができて、偶然地球ができて、偶然こう人間みたいなのができたみたいに言ってて、
うんうんうんうん、
僕個人的にはそれぐらいこう適当でよくねみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
そこになんかこう答えを無理に求めなくていいんじゃないかなみたいな。
まあね、だから僕はもっと言うのであれば、
はい、
そこで人をお互い殺したり罵ったりするようなことは非常に愚かだと思う。だって誰もわかんないわけだし、
はい、
誰もその瞬間住んでたわけじゃないし、目で見て感じたわけじゃないわけだし、 そこで何かを結局信じるっていうことだけで、
うん、
ね、殺し合ったりとかってするのはすごく愚かだなと僕も思うよね。
だっていや、お前の考えは間違ってる。俺が正しいんだっつって殺してるようなもんでしょ。
間違いない。もうま
さにそれでしょ。
結局はそういうことだよね。
いや、お前、神様もキリストも見たことねえじゃん、みたいな。
うん、
よくそんなで、そんな熱心になれんな、みたいな。僕からしたらね。
まあ、たださ、
うん
うん、何か見えちゃう人とかいるわけじゃん。
いや、まあいるんでしょうね。
そう、それは何、うん、神様とかっていうものだけじゃなかったとしてもさ、うん、霊的なものだったりとかさ、
うんうん、
それは何、幻覚っていうふうに決めつけることもできるし、いやでもその人にとってはそれは真実なわけだから、
はい、
だからまあ僕は僕なりにまた話戻っちゃうんだけど、結局何信じるかなんだよ。だからまあ、だからお互いそっか、それ信じてんだ、オッケーぐらいで終われればいい話なんだよね、きっと。
うんうんうん、さあ、そうだよね、別にね、こう否定も肯定もしなくてね、
うん、そう、否定も肯定もしない中で俺たちは西暦を使って生きてるわけだから、う
ん、はいはいはい、
ね、本格的に否定をしたら西暦なんて信じないってなるわけだからさ。
おかしいって、その数字おかしいでしょ、
その数字おかしいってなるわけだから、うん、でもそしたらやっぱりね、コミュニケーションとかも取りづらくなって
きた。そうだよね、そうだよね、うん、
人と人が結ばれるというかこうね、つながったりすることも非常に困難になってくるわけじゃん、何かこう共通なものがないと。
その
共通が
ね、そう今共通したよね。 そこに乗ってこないんだ。
いや、まあ共通したよね。いや、なんか文脈は同じだからね。強調しなくてもいいかなと思っただけで、うん、そんななんか一瞬で振られたみたいな、そんななんか悲しくなんなくていいじゃん。
俺今、マナカナぐらいのシンクロを感じたんだけど。
まあ、まあ、いいんじゃないじゃん。
カナの方は全然そう思ってなかったみたい。
カナの方はそうだもん。なんかね、マナカナっつって分かる人も少なくなってきてるよ、今。
確かに。
うん、マナカナっつって分かる人少ないよ、今ね。
確かに、ね。
やっぱりね、オープニング一番喋ってたんで、もうそろそろ行きますよ、本編。
そうだよね。
いいですか？
もう燃え尽きちゃって。
うん。ポテトパンチェン4次元フォックスプレゼンツローブローボクシングシーズン2。シーズン2. Alright, let's start the show. Welcome to Low Blow Boxing. よろしくお願いします。お久しぶりです。私、4次元フォックスです。そして、
先日、駅のトイレに行って、小便をした後に、隣に先に、ちょっと僕より10秒ぐらい先に小便してた人が、同じぐらいのタイミングで終わって、僕手洗いに行ったんですけど、その人手洗わないで、あのウィーンってやつで何かをあのこう手から弾いてて、うわ二度と絶対使わねえって、あの心に誓ったポテトパンチです。
あの人ウィーンを二度と使わないと思ったの？
はい、
あのあもう元々
ウィーンは、うん、
ウィーンはすごい汚いっていう。
汚いよね。
昔から知ってました。
はい、僕も別に知ってたわけではないけど、そういうなんか意識があったから、僕もともと使わないんだけど、
うん、なおね、なお嫌だなと、そう、
あーみたいな。
あのでもさ、ちょっと俺聞きたいんだけどさ、
うん、
おしっこするとき俺チンチン触んないんですよ。
何触ってんの？
いや、何もうズボンビュッて下ろして、うん、僕あのチャックから何を出さないんですよね。あの、わかります？ズボンの縁から
上から
上からベロンって出して、
ああ、チャックジッパーは開けない派なんだ。
ジッパー開けないんですよ。でピュピュピュってやったらシュッてそのまま上に ズボンを下ろし、あの上げて、
はい、上げて
ベスポジに戻す、収めるんですよね。
あのせいぜいかするぐらいなんだ。
そうですね。だからバッとこう、そう、ズボンからバッと押して、こうノートをこう上にキュッと上げて刀を収めるので、私は。うん、
なるほどね。
なので、うん、まあ、マナーとして手を洗いますけれども、実は洗わなくてもいいなって常に思ってる人です。僕常に洗わなくてもいいなと思っている4次元フォックスです。よろしくお願いします。
それははい、僕も、
うん、
別に僕のチンチン汚ねえと思ってねえから洗わなくていいと思ってるけど、うん、それはもちろん、あの君が今言ってたみたくマナーとして洗うよね、うん、
そう、マナーとして洗いますけど、
うん、
私もでも事実触ってないですし、もっと言うと、あのおチンチンに関しては、
うん、
あの非常に綺麗な状態。なぜかというと、
うん、
何も外気に触れてないから。
まあ分かる、言いたいことは分かる。でもその、 あの手洗って必ず毎回石鹸を使う人の気持ちを言うと、うん、知らない、別に確認してないからね、これはあくまで僕のこう個人的な感想なんだけど、
うん、
その小便をするときに、
うん、
きっとこう、あのなんだろう、跳ね返りみたいのを感じて、
うん、
不快に感じて、こう必ず石鹸で洗うのかなみたいな。
あ、
うん、わからないですけど、まあ僕はだけど、何が言いたいって
、いやでもその僕はこの抜刀した後に手の位置はズボンのところにないんですよ。
うんうん、
なので、あのそのわわ私の刀の近くに手もないので、
おい、
跳ね返りもないです。
ああ、違う、その、違うんだよ。自分がその、放尿をしてるときに、
うん、
あの、便器に当たるじゃない。
うん。
それの、こう、跳ね返りですよ。
その跳ね返りは手につかないもん俺。
いや、それはだけど、その科学的には感じないものも実はそのなんかブラックライトみたいなので当てるとすごくそのトイレ中にこう散らばってるっていう。
え、そしたらさ、その股間、はい、股間周辺に全部飛び散ってるから
、 yes. Yes.
ということであって、
yes.
Not my hands なのよ。
No、 君のハンズもやっぱ股間の近くにあるじゃない、うん、どうしてもそのズボンをこう下に下ろしてる時点で、
うん、まあね、
うん、だからやっぱその周辺はその科学的に見るとすごく不潔なわけなんですよ。
うん、それでもおしっこが不潔というところの概念からだけど、
いやまあそうだけどさ、
おしっこ自体も僕はそこまで不潔なのかどうかというところに僕はちょっと思っているので、
まあもちろんおしっこってだって飲んで大丈夫なんでしょ。
そういうことなんですよ。
ですよね。
うん、うんちは食べたらダメだよ
らしいね。
うん、だからうんちは汚いですし、まあ、物理的にかなり臭いですからあれ
は、
うんうん、ただうんちだって乾燥させたら肥料になりますからね。
うん、それからできた野菜とかを僕らきっと食ってるわけだからね。
そうですよ、そうですよ、うん、だからもう、もうあれはもう花王とか大塚製薬とかのやっぱりこう都市伝説みたいな話ですけど、戦略ですよ。石鹸を使いなさいというね。
うんうん、もうそうだね、
プロパガンダですよ全部。
僕らマインドコントロールされてるのね。
そうなんですよ。
いい匂いするしね、だって石鹸。
いい匂いです。僕はきれいきれいの、あのね、きれいきれい大好きです、僕。あのでも本当にね、シカゴの石鹸ずっとヌメヌメするんだよね、手で。わかります？きれいきれい以外のやつ、全部ヌメヌメするんですよ
ね。ああ、俺もね、そういうミルキーのやつはすっげえ嫌いな、モイスチャーのやつが。
もう汚そう、汚い感じがするよね、まだね。
そう。なんかずっと、キュキュキュってなるまで、落とさなきゃみたいな。
わかる。
うん、ダブとか大嫌い。
あ、僕も嫌いですね、ダブとか。
僕は牛乳石鹸のブルーが好きです。
あ、僕ね、赤ちゃん石鹸使ってます。僕キューピーみたいなね、
うん。
キューピーちゃんみたいのが書いてあるね。ベビー石鹸っていうピンク色のやつ買ったんでしょうか。
それは何？風呂入るときってこと？
風呂入るとき、家のハンドソープは僕はあれです。
きれいきれ
い。きれいきれい。
ああ、はいはい、はい、
うん。
うん。
何の話をしてるんでしょうか
ね。いやだけどさ、うん、いや、マジでおめえそれねえよって思ったんですよ。
ブーを使う人ね。
いや、お前手洗ってねえやんみたいな。
うん、
お前、俺の隣で正面して、俺手洗ってんのに、同時に終わって、
うん、
いやお前いきなりウィーンやんみたいな、うわーって。
いやでもそういきなりウィーンは気になるね。
何をウィーンしてんのって。
もうでも確実に尿だよね。
じゃろ、
確実に尿だよ。
じゃろ、
うん、ナッシングバット尿だよね。うん、
オールアバウト
と尿だよね。今もマナカナだったね。やっぱり我々ね、1ヶ月経っても進化してますよ我々。うん。
やっぱその土台が出来上がってるわ。
出来上がってますね、やっぱりね。伊達に30年間付き合ってないですね我々ね。
なかなか本題に入らないところもね、お互いね。
うん。
うん、だけどねえべ。
ない。
だけど僕は別に。
それは汚い。それは汚い。うん、
汚いでしょ。
うん、それは汚い。
で、まあ、ゴキブリじゃねえけどさ、一人やってんの見たらさ、20人はやってんすよ。
ちなみにちょっと聞きたいんだけど、
うん、
そのウィーンは、うん、なんだこの、ウィーンもあるじゃないですか。
いろんなのがね。
その、なんかこう、下に手突っ込むウィーンと、
うん、
わかります？下に手突っ込むウィーン。
入れるやつでしょ、間に。
入れる、
そう、サンドイッチするやつでしょ。
サンドイッチするやつと、yeah.あとこの単純に上から空気が下にバーッと、うん、
はいはいはい、
どっちタイプだったんですか？
それはサンドイッチするタイプのもうほんと全くその周りをこうディスリスペクトしてる動きですよね、
うん、
彼がやったのは。
いやサンドイッチタイプのウィーンでそれはダメだよね。
本当悪魔みたい、悪魔みたいなやつだな、こいつって思って。
もしかしたら、もしかしたら地底人かもしれない、ね。そいつ。そいつ多分地底人だよ。
レプティリアンかもしれない。
レプティリアンかもしれない、そいつは。うん。
いやー、俺本当にね。あ、やっぱだから俺使いたくねえんだよって思って。
でも多分それも科学的立証で、あのウィーンが一番汚いっていうのは俺見たことあるの、ブラックライト系の実験で。一番やっぱりなんか服、
うん、
あのやっぱ紙、
うん、
紙で拭くやつが一番こう清潔っていうのを見た。
あ
のタオルの、タオルのやつわかる？あれも俺嫌いなんだよね。
タオルのやつ、
あのさ、
パブリックトイレで、
パブリックトイレでなんかもうこうロールのタオルをギュッて引っ張るって、汚いやつが奥に行っていくっていうやつ、
ガラガラガラって回るやつ。
そうそうそうそう、もう結構ないけど、
ないよね。でも俺は
たまにあるんですよ、
はいはい、言ってることはわかる。あの、
うん、
しばらく見てないけど、
うん、
あるよね。
あの時超引く俺。
あれないよな。
あの時はもう俺は手ずぶ濡れの状態でも T シャツで拭く。
ああ、わかるわ。
十分の、うん。
僕は髪の毛をこうセットし直すか。
え、それじゃあね、あの、水フィーチャリングションベンの手を
髪でセットさせるのか。なあ、なあ、だって洗ってきれいなの。
あ、そっか。
うん、僕のホーリー、まあ、まあ個人的には僕のホーリーウォーターだから汚くねえんだけど、
まあね、
うん、それをこうね、汚いね、あの水道水で洗って、
うん、
そうで仕方ないから濡れた手をね、
うん、
あの髪の毛をこうかき上げるか、
はいはいはい、
あの自分のパンツで拭いたりするんですけど、
はいはいはい、
僕も絶対に絶対にウィーンを使う日はないです。
もうもうそれからもう決めたわけだね。
いやもう本当に、ああってやっぱこれは悪なんだって、これ悪魔の機械だって。
ウィーンは良くないね。ウィーンはもう廃止、うん、廃止するべきだ、
うん、俺もあの子供とトイレ行ってた時も絶対に使わせないし、
うん、
パパのパンツで拭きなっつって、
うん、俺もそう。俺も俺の僕ので拭きなっていう、
うん
うん、ウィーンは使わせないね。
あれはないよな、
うん、あれはない、あれもない。まあ本題入りましょう、じゃあ。そうそう、今日本題なんすか。
いやまあ1ヶ月も空いちゃったし、
うん、
やっぱいろいろね、話してないことがあるので、
うん、
ちょっとこうじゃじゃじゃっとね、
じゃじゃじゃっと、はい、
あのサマリー的な感じで話していきたいですけど、
はい、
なんか2023年ってそのボクシング業界、うん、世界的に、
はい、
もう本当になんかありえないぐらい当たり年だなって、
うん、そうですね、僕もそう思います。
あ、うん、
ちなみにでもライトウェイトが多いけどね、
はい、ああ、まあ今のところはそういうイメージがあるけど、
うん、
やっぱこれからあのでかい階級でも、
あ、そう、
はい、出てきますよ。
そうですか。
うん。僕たちが撮ってない間に、6月10日には、
うん、
スーパーライト級の元4団体のアンディスピューレチャンピオンのジョシュ・テイラー対、う
ん、はいはいはい、ありましたね。
テオフィモ・ロペズ。
はい。
はい。これもね、ジョシュ・テイラーやっぱ全勝で、テオフィモ・ロペズはジョージ・カンボソスに負けて、
うん、
ロマチェンコに勝ったのラッキーだったなみたいな感じな、
うんうん
う
ん、
こう捉え方をされて、
うん、
しかもね、奥さんとこう離婚騒動で揉めて、
うん
うん、この間の試合もあんまり良くなくてダウン取られて、
うんうんうんうん、
ちょっとジョージ・テイラーが絶対勝つだろうみたいな感じでこう世間的に言われてて、僕もそういうふうに思ってたけど、別にもうなんかテオフィモ・ロペズにちょっと興味失っちゃって、
うん、
だけどまさかのテオフィモ・ロペズがジョシュ・テイラーを食っちゃうっていう、
すごかったね、
うん、いや、はい、
他にはもうバババッといきますね今日は。
他にはこの間 見てないハイライトしか見てないんだけど、
うん、
あの伊予和人と、
ああ、伊予かね、
ジョシュア・フランコ2、
はいはい、
これはあの去年の大晦日かな、ワンやったの、うん、それのダイレクトリマッチで、
はい、
伊予和人がその持ってた WBO のベルトを返上してもう一回フランコとやるってことで、はい、今回2が決行されたんですけど、
はい、
これのね直前に伊予和にその大麻成分前回の試合で、
うん、
あのドラッグテストやったら検出されてたみたいのが、
うんうんうん、
この今回の試合の1週間ぐらい前にこう公表されて、
うん、
だけどその違反になるぐらいの量ではなかったから、
うん、
あの別にこう見逃したみたいな感じで書かれてたけど、
うん、
試合の前にわざわざそれ言う必要あるみたいな、今回の、しかも前回の試合だし、
うん、
でジョシュア・フランコはジョシュア・フランコで今回軽量約3キロオーバ
ー、すごいよな、ね、
いやこれスーパーフライ級なのに、スーパーフライ級って 52.1 キロがリミットなんだけど、
うん、
ジョシュア・フランコ今回55キロぐらいだったの。
すごいよね。
55キロって2階級はスーパーバンタムなの。
ね、
もう井上尚弥とやるレベルなのよ。
うんうんうんうん。
3キロってお前トライしてねえじゃんみたいな。経験者からするとね。
いや、ちょっとやばいよね、それはね。
ありえないよ。
うんうん、
だけど、まあ何、試合をね中止するわけにいかないからさ、
うん、
無理やりこう決行して、うん、ジョシュア・フランコはその当日計量で58キロになっちゃダメ、超えちゃダメみたいな感じで、
うん、
そうギリギリねパスしたんだよね、
うん
うん、それでこれ結局意欲が判定で勝ったんだけど、
うん、
まあ僕はなんかその個人的に体重オーバー、しかもこんな大幅にオーバーしてるやつってもう試合へのモチベーションがないイメージがあるから、
はい、
まあ、今回は伊予が勝つだろうなって思ってたからその通りになったんだけど、
うんうんうん、
あの試合終わってからジョシュ・フランコがそのこう何メンタルシックネスで、これで引退だと、SNS で言ってたんですよ、
うん
うん、これさまだ27歳なんだけどさ、
いやでもいろいろ抱えちゃったんじゃないの、もしかしたら。やっぱり
そうなんだろうね、だそういうのが影響して、うん、まあこの3キロオーバーがあったのかもしれないけど、わからないけど、まあそれは言い訳にならないんだけどさ、プロアスリートで世界チャンピオンです
、う
ん、
まあそうだね、そうだね、
うん、それでまあそれはさそれでさいいんだけどさ、これ例えばさ3キロオーバーでさジョシュ・フランコはやる気満々でさ、例えば伊予加がこれで
過酷にしちゃうんだろう、うん、
伊予加がこう怪我しちゃったりした場合どうすんの、うん、みたいな。
そうだよね、
うん、もちろんその金がねいろいろ絡んでるからキャンセルしにくいのはわかんだけどさ、
うん、
選手のことあんま考えてねえなと思って、イオカだからこういなせる、いなせたのかもしれないけどさ、
まあ、あとちょっとこの大麻問題をこう出すことでちょっとイーブンにしようかなみたいなこともあった
の。いやだけどこれ大麻問題が出たのはさ、うん、その計量よりちょっと前だから。
あそっか、
うん、そうそうそうそう、先に出てたから別にその時点でジョシュ・フランコがあの計量オーバーするっていうのは見越してなかったと思うけど、もちろん、
そっか、
うん、でもねなんかこう後味悪い試合。
そうね、
で井岡はさあのちょっと前にタトゥー問題で
ありましたね、
その JBC って日本のボクシングコミッションと揉めて、
うん
うんうん、なんかいろいろあったんだけど、それのこう井岡は結局勝ったかなんか こう、
その試合でしょ、うん、
試合も勝ったんだけど、その、
うん、
アーギュメント、その、
はいはいはい、
JBC との、その、争いにも井岡がなんか勝った感じになったから、僕は今回、うん、JBC が井岡にこうリベンジしようとして、この別にね、違反だとみなされない成分量の大麻問題を試合直前に出したのかなみたいな、
うん、
少しでもこう井岡のメンタルをこう揺すりたいみたいな、わ、
うん、
からないけどね、
クソだね、もしそれだったら、ね、
と思うよ僕は。でしかもさ、うん、そのさ、タトゥー隠してなかったからなんか問題になったんだったと思うんだけど、
うん、
今回はそのペーパービュー地上波じゃない、
うんうんうんうん、
ペーパービューでアベマでやったのかな、
うん、隠さなくていいねだったらね、
で隠れてなかったのよ、
うん、
だからなんかもうマジで全然一貫性ねえなと思って、その
井岡、まあ、スポンサーなんでしょやっぱり結局のところ、
ああ、だから金でしょ、
まあ金だよね、スポンサーさんがいるから地上波だとやっぱりあれだけれどもみたいな、
いやだけどなんか
さ、いろんな多方面のスポンサーがやっぱり生じるじゃない、うん、民放だと、
ああもちろんそうなんだけどさ、全然なんか一貫性なさすぎない、うん、しかも日本人のボクサーはタトゥー隠さなきゃいけないんだけど、ファンデーションで、うん、海外の対戦相手の外国人は隠さなくていいんだよ、全然意味わかんなくね、めっちゃ人種差別やん、
いやもう本当にやってることがアホ臭いというかすごい時代遅れの時代の、ね、すごいダサいよね、もうね、なんか、恥ずかしい、何考えてんのかが、全くわからない。本当にそのやっぱり日本はね、一応こう日本の歴史としては、そのね、入れ墨というのは罪人がね、
はいはい、
やっぱりつけられたものだっていう歴史はあるから、
うん、
まあ、そういうふうな多分、ことを訴えてくるんだと思うけれども、はい、もう違うし。
うん
今の時代違うし、でしかもだったら日本のボクシングっていうね、外国人に対してだって同じルールならまだ分かるじゃん。
でしょ、
うん、
でもそんなルールさ、どの世界団体にもないしさ、
うん、
やる必要ないね、
うん、
だからなんか一貫性がない、まあ、本当になんかこれこそさ日本の日本だなって思わされた、
うん、やっぱりでもライジンだってそうじゃないですか、
うん、
一番なんか今尖ってるというか一番こう面白いことをやろうとしている興行でさえ、
うん、
やっぱりトリガーとかああいうペーパービューのものじゃない限り、うん、やっぱりファンデーションで隠すとかやっぱり地上波ではそのね、あのタトゥーだらけの選手やっぱり出せないみたいなのってやっぱりあるから、
うん、
だから本当にくだらないよね。
くだらない。いや、まあ、
榊原さんとかは結構、なんでここに対してもう少し
突っ込まないのって。
突っ込まないのかなと思う。
うん。
うん、
やっぱそれはやっぱスポンサー切られちゃうと運営厳しくなっちゃうからじゃない。
いや、でももちろんそうなんだろう。だったらいりませんぐらいのことを言った方のが、なんか今の時代の若い子を、
うん、
ファン層だとかお金を出そうと思っているところっていうのは、うん、そういう尖った古いそのしきたりみたいなぶっ壊してやろうみたいなところが俺は逆効果としてつくんじゃないのかなと思うけど、ね、はいはいはい、逆に、
うん
う
ん、なみんなお呼び越しで、
うん、そうね、でもまあライジンといったらね、先日のライジンの試合でクレベルが400g オーバーしてたじゃないですか。
すごいよね。これ同じ日に試合してるんで、イオカンと。
ね、そうだよね。
ね、どっちの興行でもこう体重オーバーが出ちゃって。
うん。
クレベルは 400g オーバーだったじゃない。
うん。
まあ、あり得る、範囲の、
うん。
体重オーバーだったんだけど、うん。
ちょっと水飲みすぎちゃったかなぐらいだもんね。
我慢しろよって思うけ
ど、ね、うん、おしっこ2回ぐらいで出るから
ね僕さ、これさ、その計量、公開計量みたいなのやってて、
うん、
400g オーバーっていうアナウンスされて、うん、ちょっとなんか、ね、ちょっとなんかこう腑に落ちなかったのが、
うん、
クレベルネックレスして、
うん、
トランクスも履いてたの、試合で履くトランクス。
へえ。
うん。で、それで、あの、その、体重計の上に乗ってたのよ。
うん。
僕、これ、あの、真っ裸で、やれば、
うん、
あの、パスしたんじゃないかなって思って。
ネックレスとトランクスで400いく？
わからないけどね。でも本当にそれぐらい微妙な数値だったら、僕がクレベルだったら全裸で
ポンポンなるね。そうだね、うん、
上がるよ、
うんうん、
で、わかんない、ライジンのルールは知らないけど、ボクシングだったら軽量オーバーをしてもさ、2時間ぐらいこう猶予があるから、その間に体重作れば、
うん、
OK なんだけど、
うん、
このクレベルオーバーした瞬間に榊原が、
うん、ノーコンテストになります。
そう、あのクレベル、体重オーバーなんで、ベルト剥奪で、相手が勝った時だけ、鈴木千尋だっけ、相手が勝った時だけ、うん、相手はチャンピオンになるけど、クレベルが勝ってもこのノーコンテストみたいな感じで、
うんうん
うん、クレベルにこう全然歩み寄ってない感じがして、うん、僕はなんかこうすごくね、こう、これは、これが例えば朝倉未来、朝倉兄弟だったらまた対応ちげんだろうなって。
どうなのかね、実際ね。クレベル強かったな。
強いよね、勝っちゃったよね。勝っちゃダメなんだけど、勝っちゃって。
1ラウンドで勝っちゃった。
強え、勝てねえよ。
強えよな、うん。本当にな。
すごい強い。
うん、
それでさ、同じイベントにさ、うん、木村みのるも出てたんだけど。
うん、木村みのるもね、ウェイトの話が出てきましたよね。
うん、ウェイトだったっけ？まあ、前回ウェイトオーバーしたんだよ。今回ウェイト作ってきたけど。
うん。
それで今回の試合、その、なんか、全然聞いたことない。
でも、すごい KO だったよね。
やばいよね。
うん、あれ危ないよね。
フリーズしちゃったじゃん。
フリーズしちゃった。あれ危ないよね。
うん、危ないけどさ、なんか木村みのるってさ、ドーピング疑惑がずっとあるんだけど、
うん、
今回すげえ体仕上がってたね。
仕上がってんだね、うん、なんかでもあと1ヶ月ぐらいで結果出るんでしょ。
ああそうそうそうそう、それでその試合後の会見で、うん、榊原 CEO がまた彼に疑惑がかかってのかかってるから、
うん、
こうドーピングの検査をしてると、
うん、
でアメリカ持ってって検査結果が1ヶ月ぐらいで出てくるみたいな感じで言ってたんだけど、
うんうんうん、
それでなんかその記者の一人が、あ、じゃあそれ、あの結果報告してくれるんです、発表してくれるんですよねみたいな感じで言ったら、あ、そこはちょっと考え中ですみたいな感じで言って、いや、あのドーピング検査するのはまあいいんだけど、発表しなかったら何の意味もねえじゃんみたいな。
まあね、そうだよ。あ、そんな答えだったんだ。俺、それは聞いてなかったわ。そうそうそう、
いや、まだ決めてないですね。これから考えますみたいな感じだったの。
うん、
で、これ、もう、ドーピングって、そのオリンピックのドーピングとかはもう本当にランダムで、突然、
うん、
こう、家に、
うん、
その、ドーピング検査するエージェントみたいなのが来るらしいんだけど、
うん、
これはおそらくライジンだから、事前にいつドーピング検査するって、こう、木村みのるに伝えてんじゃねえかみたいな。で、そうすれば木村みのるもさ、こうさ、
まあ、毒抜きできるから、
ね、サイクルをさ、そう、
うん、
リスケジュールして、いくらでもどうとでもなっちゃうよね。
うん、
で、ドーピング検査っていうのも、なんかいろいろあるみたいで、項目が。
うん、
その具体的なピンポイントのやつをこう見ない限り陰性と出ちゃうらしいから、う
ん、はいはいはいはい、
何の意味があるのかなみたいな。これもう本当に完全にパフォーマンスだよなって。
そうだね、うん、もう開き直ってね、この前結構前に言ったような、うん、もうドーピングギンギンのやつらで戦わせてみたらいいのよね。
いや、それでもね、僕なんかわからないけど、木村実を見てる感じ、こうあんまりこうメンタルが強い
人
に思えない。
うん、そうだね、
うん
うん、
だから そういうナチュラルなやつにはすごい強気だけど、
うん、
きっとそういうあのガン決まりのドーピングコンテストみたいなやつには出たがんねんじゃねえかなって、
うん、
あの勝手に思っちゃいますけど。
そうだね、そうだね、
うん
うん、俺もそう思うわ。そこは
でもなんかな、あのやっぱライジンってあの
なんかトップじゃないよね。そのレベルだよね。わかる。
そうそうそうそう。これがね、
ん
ちゃんと、
うん、
いやこれも本当に詳しい検査をして発表もちゃんとしますみたいに言ったら、ライジンの価値が僕は上がったと思うけど。
まあ要はなんかそのワールドスタンダードじゃないんだよ ね。
そうそうそうそうそう。マジで本当に超ローカルなんで。
そう、工業なんだよね、ただのね。
本当に、
うん、そこがやっぱりダサいよな、うん、
ただのパフォーマンスで、
うん、ドーピングエンタメエンタメ、うん、
だってドーピングやってる人だってどんなドーピングしてるかも言わねえし、
うん、
それこそ本当にオリンピックスタンダードにしてあのやれゃいいんで、てか危ないし本当にこういう、
まあ、でもコストがかかっちゃうんで
しょ。わかるよ、ね、うん、それもわかんないけどさ、うん、そのためのペーパービューなんじゃねえの。
うん、そうね。
それぐらいやった方がやっぱりみんな信用を得られるから、
うん、
将来的に長い目で見たら、
うん、
やっぱり価値が上がって、そんなの余裕でペイできんじゃないかなって思うけどね。個人的には。う
ん、ただなんかドームの試合は大赤字らしいよね、ライジンは。
あ、そうなんだ。
うん、うん、千万とかの、うん、らしいよ。
へ
え。うん、それは言ってたよ、榊原 CEO が。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか、あの、赤字といえば、井岡の試合も全然チケット売れてなかったらしいけど、
うん。
うん、まあ、個人的にはね、井岡の試合は別に結果だけ分かればいいみたいな、
うん。
人が多いと思うので。う
ん、何なんだろうね。面白くないからだろうね。
いやー、でも強いんだよ。
うん。
田中康生と、
うん。
やった時は僕、田中康生勝つと思ってたけど、井岡がもう圧勝したし、うん、その試合見てて、すげえ強えって思ったし、
うん。
うん。強いんだけど、何なんだろうね。なんか、カリスマ性はあんま感じないよね。
花がないよね、彼はね。
うん。
そこはわかるわ、うん。花がないね。まあでもさ、ボクシング全般的に花がない選手多いなって思う、日本人は。
まあ、それはそうだね。
うん。あの、井上尚弥だってそこまで花がある人ではないと思う。
だけど、花があるかないかっていうより、彼はもう強すぎる。
そう、彼は強すぎるから、はい、あれあるけれども、うん、やっぱりなんだろう。すごい、武男だし、かっこ悪いけれども、タイソン・フューリーってすごい花があるなって思うし。
ああ、わかるわかるわかるわかる。そのエンターテインメントとして見れるんだよね。
だって、デオント・ワイルダーよりやっぱりフューリーのが花あるもん。なんか知んないけど。アンソニー・ジョシュは、もう花あるけど、
うん、
やっぱフューリー、圧倒的に花があるよね。なんか知んないけど。だから、ウシクとかも、なんかあんま感じないんだよね、花を。
うん、わかるわかるわかるわかる。
うん。あ、面白いね、はいはい。マイク・タイソンとか、ほんと花があるし。
はい。
それこそ、モハメド・アリもそうだし。なんだろうね。コナー・マクレガーもすごく花があるじゃん。
うん、うん、うん、うん。ハ
ビグとか、花ないよね、あんまりね。
まあ、でもさ、そう言うとさ、やっぱさ、口が達者っていうのはでかいんじゃない？
でかいのかもね。
キャラクターを作る。
うん、でかいのかもね。
うん
うん、でもワイルダーだって口達者
だ。ワイルダーは口達者だね。
うん。
ワイルダーはまあ。
まあワイルダーはまあ鼻あるな、はい。ワイルダーは鼻ある方だと思うけど、はい。でもフューリーと並ぶとちょっと弱くない？鼻で言うと。
まあ、実力的にもね。
そうだね。
うん。そういうのがあるのかもな。でもやっぱ、そのね、もちろんパフォーマンスで見せるのがそのスポーツ選手としては一番なんだけど、
一番だね、うん
うん、やっぱそこに持ってく興味を引かせるまでのその口、
うん、
もう大事だよね。
大事、
井上尚弥ぐらい強かったらちょっと話は別
なんだろう、うん、もういらないんだよね、多分ね、あそこまで行くとね、うんうん、
でも彼もやっぱね、英語喋れたら全然人気違うと思うし、海外
で違うだろうね、うん、うん、そうだね、
うん、
メイウェザーとかはやっぱり全てに対して花があるよね。
そうだね、
うん、口もあるし、やっぱりルックスもあるし、
うん、
あと実力も伴ってるよね、
うん、まあ彼の試合も別に僕結果だけ分かればいいかなみたいな感じなんだけど、
うん、
個人的にね、でもそういう人多いんじゃないかな、やっぱ、
うん、
倒しに行かないから、
うん、
最後の方はね、
そうだね、そうだね、デイビスやっぱ花があるもんな、
あるね、
うん、デイビス花がある、
はい、なんだろうな、そういうやっぱカリスマ性ってなんかこう言葉で言い表せない、
ライアン・ガルシアのが全然いい男だけれどもデイビスの方が花ある
もん、わかります、うん、わ、
うん、
かります。何なんだろうね。
何なんだ
ろう、ね。ライアン・ガルシアだっていっぱい喋るけどね。
いっぱい喋るけど、あんまり花がない
から。わかる。でも、ライアン・ガルシアの喋ってることってのは、すごい僕、個人的にはすごいチープで。
あ、彼はね、僕、頭が良くないんだと思う、あんまり。
あ、
うん、頭があんまり、なんか彼が出てた YouTube のやつ見たんだけどね。
うん、
なんか変なこう YouTuber とパンチングマシーンやってる映像を見たんだけど、
うん、
あ、なんかその周りの YouTuber の花があったからね。
ああ、はいはいはい、うん、なるほど。
いや、花があるボクサーの話今度してもいいかも、ね、うん、これ一つでことトピックになるかもしれないな。
じゃあ歴代の
花がある人、
はいはいはい、うん、なるほど。じゃあちょっとこう、うん、ご期待ということ
で。ご期待で。皆さんの意見も聞かせてください。花があるファイター。誰ですか、
うん、
まあ、こんな感じですかね。
まあでもさ、もうちょっと話そうよ。
もうちょっとありますよ。うん、はいはい。
その、ジョシュ・テイラーとテオフィモ・ロペスがあって。
はい。
うん、それで、7月は井上とフルトンやるじゃん。
うん、
で、その、ん
?25 だっけ
25だね。で、29に、ね、とうとう、あの、スペンスとクロフォードがやるんすよ。
いやー、すごいよな。決まったな。
これすごいね。決まったの。
決まったな。
いや、だからなんか、僕、でもこの流れを作ったのはやっぱ、デイビスとガルシアだと思う。
そうだと思う。俺も思う。うん。うん、俺も思う。
すごいよ。やっぱそういう意味でライアン・ガルシアは、あの犠牲じゃないけど、こう体張って、
うんうん、
あのこう業界をちょっと動かした、こう革命を起こした一人だなって、
うん、そう、まあまあ、あのマッチ自体がそうだったね。
イエス、
あのマッチ自体が、いや、でもちょっとどう思う、うん、
スペンスとクロフォード、
どう思う、改めて。
いや、僕はスペンスが勝つと思います。
マジで俺クロフォードだと思う。
本当に、
うん、
スペンスのでけえもん。
いや、でもクロフォードのがうまいから。
うわ、どうかな、うん、僕はスペンスが勝つと思います。
うわ、まあ、すげえ楽しみだな
まあそれで9月の30日には、
はい、
カネロ・アルバレスと、チャーロ、
もうね、もうね、うん、カネロはいいな。
ああ。
うん、はい。チャーロでいい。うん。
いや、じゃあ、これ、もともと、ジャーマル・チャーロ。
お兄ちゃんの方だっけ？
わかんない。どっちがどっちかわかんない。双子なんだ。同じ顔してんね、うん。
でも、両方無敗だっけ？お兄ちゃん一回負けてるよね。
ジャーメールの方が、1回負けて1回ドローがある。
ど
ジャーマオルが全勝、
うんうん、
でジャーマオルがミドル級のチャンピオン、
うん、
でそいつとやるっていう話だったんだけど、
うん、
蓋開けたら、ジャーメールのスーパーウェルターの方とアルバレスがやることが決まったんだけど、
じゃあウェイト下げるんだ、アルバレスは。
まあどっちみち下げるんだけど、今回決まったのはスーパーウェルターの方と決まって、
うん、
もう片方の方はミドル級だからもう一個上、
うん、
だけど今現在カネロ・アルバレスはスーパーミドル級もう一個上の
チャンピオン、うん、
でそのさらに上のライトヘビーで、ディミトリー・ビボルとやってるんですよ。
いや、ビボルも強いけど花がないな。
そうだね、うん、で、なんかそのそこら辺の体重をこう自在にコントロールしてるアルバレスなんだけど、今回は一番軽いスーパーウェルターのジャーメル・チャーロと試合決まったと。
どう思う？
わかんない。さすがにアルバレスが勝つんじゃないかなと思うけど。
まだ？もうプライム過ぎてるじゃん。
プライム過ぎてるけど、まあ、チャーロも1年以上試合してないし。で、カーネロがこれはフリーエージェントになって、PBC っていうボクシングチャンネルと契約したから、
はいはいはい、
あの、決まったんですよ。それで、そっか、
うん、
まあ、3試合契約をしてるみたいなので、
うん、
今回、ジャーメル・チャーロとやって、
うん、
僕はさすがにこれアルバレスが勝つと思うので、
うん、
これ勝った後に、前に話したと思うけど、デイヴィッド・ベナビーレスっていう、
うん
うん、ちょっとあの昔太ってて肉余っちゃってるけど、
うん
うんうん、クソ強いメキシカン・アメリカンのやつ、
うん、
そいつとやって、あとはビフォルトやるのか、もう一人のチャールとやるのかわからないけど、
うん、
まあそこら辺でね、カネロがフリーエージェントになったので、あのいろいろこう幅が広がったのかなって思いますけど、
うんうん、
ただそろそろやめんじゃねえかな、この3試合終わってもう一個ぐらい試合したらって個人的には思います。
うん、
うん、若くないからね、もうそんなに。
そうだね、
うん。でさ、最後にさ、
うん、
ちょっとこれはあの変化球で、
はい、
あのちょっと決まりそうじゃないですか。イーロン・マスク対マーク・ザッカーバーグ。
いやー、全然興味ないけど、なんだろうな、何を見せられてるんだっていうものじゃん、絶対に。
でしょうね。
試合なんてないじゃん、そこに。ずっと多分クリンチじゃん。
いやー、わからない。でもマーク・ザッカーバーグってなんかちょっと調べたら、柔術やってる写真とか出てきて、あ、彼ちょっと心得があるのかな、格闘技に。わかんない、まあ、イーロン・マスクは全く知らねえんだけど
さ。イーロンは何もないでしょう。イーロンはないと思うよ。あったとしても、
うん、
もう二人ともなんだろう、こう変なやつらだからね。
いや、わかるよ。
なんだろう、そのソーシャリオクワードっていうか、うん、なんていうんだろう、日本語でなんて言ったらいいんだろうね、その、あの社交性にこう、
そうだね、社会不適合、
社会不適じゃん、ちょっとそういうなんかこう、はい、ね、人とパブリックでしっかりお話、そう、お話できるタイプの人たちじゃないじゃない、
うんうん、
だからね。
でもこれはあの UFC のデイナ・ホワイトも絡んで、MMA ルールで、オクタゴンリングで、ベガスで、ペーパービューで、やるっていう方向で決まってるらしいよ。
これは経緯は何だったんですか？
なんか、イーロン・マスクが最初に仕掛けたのかな？ツイッターかなんかで。
自分のプラットフォームでね。
うん、そしたらマーク・ザッカーバーグが、ああ、いいよ、じゃあ、あの、マスクがやるんだったら、あの、MMA のオクタゴンリングで、戦おうよみたいな感じで、そしたらマスクが、うん、いや、じゃあ場所決めろよって言ったら、ベガスのオクタゴンでペーパービューでやろうみたいな感じで、ザッカーバグが変身して、
すごいな。
そしたらなんかちょっと調べたら、あのこれがなんかあの史上最大のビゲストファイトになるって。
まあ、ある意味そうだね。昔さ、
うん、
セレブリティデスマッチっていうさ、クレイアートの MTV のコメディ番組覚えてる？
いや、もう分からない。
知らない？
うん。そういう有名人同士で戦わすの。
でも、クレイなのよ。
うん。
粘土なのよ。
ああ。
クレイアートっていうか、クレイファイトなんだよね。で、実際の、その、なんだろう。本当になんかこう、本当の名前で出てくるの。で、ちょっと声真似とかもしてて。で、結構グロい感じで。メンタも飛び出したりとか、そういう感じだったんだけど。
はい。
なんかその実写版みたいな感じだよね、本当に。ときめく人だからさ、その時
を、うん、
そういう人と戦わせる番組だったから、番組というか、テレビ番組だったからさ、それが、
はい、うん。これさ、僕ちょっと2人のこう、なんだろう、いろいろ調べてて。
調べたんだ。
それはね、うん、話すんだから。
そうだね。
多少下調べはしますよ。
うんうんうん。
どっちのが、あの、体格的に有利だと思う？
いや、体格的にはイーロン・マスクじゃない？
あ、そうなんだ。
うん。
俺はさ、マーク・ザッカーバーグの方がよっぽど背高いと思ってたの。
あ、まあ、ザッカー、いや、イーロン・マスクは、結構こう、横もあるじゃない、
うん、うん、ある、でかいでかい。
うん。だからもうそういう結構大きなイメージだ
ね。ああ、なるほどね。
うん、
で僕ザッカーバーグの方がでかい背が高いと思ったからリーチ的に有利だと思ったんだけど、はいはい、
うん、
ちょっと調べてみたらマーク・ザッカーバーグが171センチで70キロぐらいだと、
うん、
で39歳、
はい、
でイーロン・マスクは180センチで73キロで51歳。
あらら、いやもうその場合はちょっとザッカーバーグの方が有利かもしれないね。
で
もね、
いやー、さすがにね、うんうん、僕もやっぱ
ザッカーバーグ体重同じで、うん、葉っぱだけある60手前のジジイは弱いよ、う
ん、俺も思うよ、うん、
弱いよそれは。
だってマーク・ザッカーバーグなんか柔術やってんのだから彼 MMA ルールで釣ってきたんでしょ。
絶対なるでしょう。タックルされて、うん、チョークされて終わるよね。
ああ、と思うけどね。わ、
うん、
からねえ。あの、巨額の富を持ってるから。なんかね。
何
どうにかしちゃうかもしれないね。イーロン・マスクが。
お互いかもしれない。お互いかなり持ってるよね、両方。
これこそさ、さっき言ってたみたいにさ、
うん、
本当にお互いね、あの、大金使って、もうステロイドをガンガン使って、できるじゃない、僕らのドリームマッチが。
ドリームマッチが見れるわ。でも見たいのはそいつらじゃない。
確かに超ロークオリティの、ただの体がすごいやつら、
うん。アリスタオーフレームのバキバキのやつと。いやそういうの見たいで、
ね、アリスタオフレームといえば最近めちゃくちゃこうしぼんだの見た。
だからやめちゃったからステロイド
なあ、
うん、
あんな別人になっちゃうのみたいな
ね。
あ、ステロイドって怖いね。
怖いよね、
うん、今日だって僕なんかインスタ見てたら、
うん、
僕がフォローしてるあのそういうフィジーク、
うん、はいはい
はい、の SNS こうスターみたいな、
うんうんうん、
ドイツ人なのかな、なんかちょっと訛りのある英語を喋る人なんだけど、
うん、
その人すごい800、900万人ぐらいインスタフォロワーいる人なんだけど、
すごいな、
すんげえ体してんね、
うん、
なんかあの胸の筋肉を
うん、
こう波打つように動かしてこうなんか宇宙人がいるかのような中に、そういう動きをできる人なんだけど、
うんうんうんうん、
この人はあのさっきあのブレイキングニュースで、
うん、
あのハートアタック心臓発作、
うん、
で死んじゃったっていう、まだ20代かなんかなのに、
あのもうやりすぎだ
おそらくね。この人はでも公表しててステロイド使用してるっていうのを、
うん、
その外脳の手術もして、
はいはいはい、
それのこう手術してこうあの乳首のとこに、乳首のとこにあのガーゼ貼って手術したばっかの写真とかも載せたりしてて、
はいはいはい、
そうかなりねその公表してる側だ
と、
そうそうそうそう、うん、 すんげえ体で、なんか、その、プロになるための大会に出たんだけど、ポージングが下手くそすぎて、こうプロになれなかった人なのね。で、今日この人がね、さっきブレイキングニュースで、本当に、さっき4時間ぐらい前に死んじゃったばっかだと思うんだよね。
すごいね。
怖って思って。
いや、怖いね、ステロイド、
ね。怖い。危ねえよ。
いや、危険ですね。俺さ、
うん、
俺最後に言いたいことがあってさ、
はい、
あの、マイク・タイソン、井上尚弥大好きだよね。なんかマイク、いや、なんかマイク・タイソンの最近のやつまた、最近のやつ、ね、
アップデートなんだ。
マイク・タイソンが一番や、今現役だったらやってみたい人、
うん、
に、I forgot his name, the monster kid, Japanese kid, みたいな感じで言ってて、井上、みたいな、
うん。
なんかまた言ってて、またこの人、井上尚弥の話してるわ、と思って。
あ、そうなんだ。
本当に好きなんだな、みたいな。なんか、僕もさ、こう、5本の指に入るぐらい好きな選手だからさ、マイク・タイソン。その人が、こう、ね、井上尚弥のことを言う、なんか嬉しくて。
ああ、わかる。
うん、すごく嬉しくて、それが。
うんうんうん、
5本の指に入るっていうか、下手したら一番好きぐらいかもしれないんだけど、マイク・タイソンは。
はい、
ていうか、僕の世代で一番こう、ボクシングで活躍した人。
いや、そうだよね。そう
だと思うんだよね。そのボクシングがこう、なんだろうな、盛り上がってる時だったさ、あの時って、
うんうん。
誰でも見てたような時代で。
そうだよね。
でもなんでかっていうと、やっぱマイク・タイソンだったからなんだよね。
うん、
だって、ねえ。ストリートファイターにも出てきちゃうぐらいだったからさ。
確かに M バイソンだよ。
そう。ねえ、だから、それぐらいのこう人が、井上尚弥って言ってるのはなんかね、嬉しいよね。そんな時代にこう、超強い日本人が。だ大谷翔平とかもすごいじゃん。
俺も今言おうと思ったんですよ。すごいらしいね。俺全然詳しくねえんだけど。
ああ、もうすごいよ。僕、あの、シカゴの話で言うとそこも言いたかったんだけど、やっぱり井上の、はい、井上じゃない、大谷の名前は出てくる。
はい、
うん。
だって、なんか俺も SNS 見てて、
うん、
大谷翔平がこう、あの、いろいろ出てくるんだけど、
うん、
あの、もういいよ、彼があの野球の歴史史上最高の選手で、みたいな。
うん
コメントをすごいあの見るのよ、海外の人たちが言ってるの。
うん。
うん、そんなすげえんだ、みたいな。
もう圧倒的だと思う。
はぁ。はぁ。
あの、WBC のさ、準決勝でさ、メキシコとやったんだけどさ、
はい。
あの、膝ついてホームラン打っちゃうの
よ。え？どういう意
味？膝ついてホームラン打っちゃったの。
打つ前から膝ついてんの？
違う、なんか打つ瞬間に膝ついてホームラン打っちゃう。もうなんか、何を見てるんだろうみたいな
さ。すごいんだ。
すごいよ。
は
あとなんかやっぱなんかすごい逆にアメリカ人がすごく好きだよね。大谷翔平を。なんかこう、彼がロッカーにこう戻るシーンを、
うん、
ESPN かなんかが撮ってるんだけど、ずっと白黒にして。
うんうん
30秒ぐらいのさ、こう、
うん、
あの、なんつうんだっけ、ブルペンからさ、その裏にこう、行くシーンを撮ってるのが、
はいはい、
なんか、無駄な動きが一つもないみたいな、そういう感じのことをコメントで言われてたりとかさ。
あ、もう全部認めて。
もう美しすぎるみたいな。
うんうん、
もうただただタオル取ったりとかしてるだけなんだよ。タオル取って、今から帰りますみたいな。
普通の動きをしてるだけなんだよ。リスペクトされてんだ。
そうそうそう、なんかもう神格化されちゃってる
と
か。
はいはいはいはいはい、うん、はい、あ、すごいね、なんか、
うん、すごい
日本のこうスポーツ業界もトップ中のトップだけどさ、
でその中でやっぱり野球なんていうのは世界的にもすごいこう地位にあるスポーツじゃない。
そうだね、
歴史も長いしさ。
そうだね、
やっぱりサッカーとかのが今はもうお金があるのかもしれないけど、やっぱ野球って スポーツと結構代表格みたいなことってあるじゃない、やっぱり。
確かに。スポーツといえば野球って言われても、まあ別に異論はない
よね。ね、異論はないよね。うん、今やっぱりこう、うん、やっぱり世界的に見てもサッカーっていうのがぐいぐい来てるのかもしれないけどさ、うん、でも、まあ確実にアメフトでもないし、バスケでもないじゃない。
わかる、わかる。
同じぐらい人気だと思うけれども、観客動員数とか見ても、でも歴史的なもので、なんかスポーツね、
わかります。
一つスポーツを選びなさいって言ったら、なんかまあ野球みたいなところどうしてもあるよね。
そこがやっぱマジョリティで。
そう、その中で一番とされているのが今こう、うん、ね、日本人なのはなんか嬉しいね。
すごいね。しかもなんか今の時代の一番じゃなくて、
そう、
そのスポーツ史上、過去
見てもそう、
そう、歴代1位でいいみたいな。そういうね、あの、うん、みんなに認められてるっていうのがワールドワイドで、
うん、
僕もすごいなって、あの、最近知りました。本当ここ2、3日で、
うんうんうん、うん、なんかまあまあでもそれぐらいなんだよね、結局ね。
ね、
全然好きじゃない人からしてみたらね。
そうそうそうそう、
僕も全然好きじゃないけれども、うん、全然好きじゃないけれども僕にはなんかやっぱり入ってくる。
ああ、はいはい、
すごく入ってくる。でうちの娘とかも大谷って言うもんね。
へ、
テレビ見てて、まあ多分それは俺らが騒いでるからだと思うんだけど、家で。
はいはいはい、
うん、
すごいよ。
まあそんな感じですよ。
日本人もでもね、やれできんだよね、
頑張ればね。だから野球っていうものにはやっぱりなんかいいマッチしたんだろうね。
確かに、
うん、球を当てるっていう行為にはね、投げる当てるっていう、なんか結構こう連動性がないじゃない、体の動きからしても。
確かに。
サッカーとかさ、やっぱりこう、
はい、
もっと必要じゃん、いろんな筋肉が。
はい、
でも、はい、打つと投げるっていうのは、ね、なんかちょっと限られているものに特化してグーってやるっていうのは、なんかマッチしてたのかな、なんていうのも思うんだよね。
うん、確かにね。
まあまあまあ、そんなね、大谷翔平で今日は話が終わりですけど、いいですか？
結構あっちこっち行ったね。
あっちこっち行きました。久しぶりなんでね。まあね、ごめんなさい。日本に帰ってきたらね、もう少しね、ちょっと頻度を上げられればいいななんて私思っておりますので。
はい。
はい。よろしくお願いします。ということでよろしいですか？
Yes、
はい。はい。それでは皆さんね、ありがとうございました。ということで、All right, everybody. Thank you so much for listening. This was Low Blow Boxing. We will see you guys again soon.
ちゃんと手洗ってからウィンしてね。バイバイ。
バイバイ。